神を愛するとは、神の掟を守ることです。神の掟は難しいものではありません。幼稚園では時々取り上げることがあるのですけれども、佐々木正美という、児童精神科医として大きな働きを残されたこの先生のことを、私は時々文章に書いたりします。2017年に先生はお亡くなりになったんですが、本当に晩年までずっと全国あちこちで幼稚園や保育園で働く人たちのために、あるいは子供を抱えた親たち、特にお母さんたちの応援のために講演活動をたくさんなさった方ですし、たくさんの著書も出ていますね。で、私は幸いにその最後の10年ほどの間、先生の講演を何度も聞くことができました。川崎にいた頃には幼稚園にも何回か来ていただいて、直接講演会をしていただいたことなどもありました。この佐々木先生は日本にエリック・エリクソンという心理学者、臨床心理学者を紹介した、そういう人でもありますね。エリクソンと聞いてもなかなかピンとこないんですけども、例えば、アイデンティティという言葉とか、最近あんま聞かなくなったかな、モラトリアムという言葉、こういう言葉、それから概念を提唱した臨床心理の学者だったんですね。それからライフサイクルという人生の捉え方も提唱した人でした。ある段階が、ね、人生にはあって、この段階の課題をクリアしなければ次の段階に進みにくい、あるいは進んでも何かこう引っかかった未遂のワークを残したままでは、こう順調にステップアップしていかないという、そういうことならを解いたのが、ライフサイクルなんですが、私はその佐々木先生の講演からエリクソンのライフサイクルということに出会って、いろいろなことをこう学ばせていただいたという、そういうことでありました。で、本当にたくさん佐々木先生講演なさった人なので、その講演の一部がそうやって書籍としてたくさん出版されているんだけれども、書籍としてではなくて、書き留められているといいますかね、講演録、さまざまな講演会で主催者側が記録をしてあるような講演録なんて、もう数えたら本当無数にあるんじゃないかと思うくらいたくさんあります。先ほど言いましたように、川崎の幼稚園にも3度4度、僕が在任中の間だけでも3回か4回ぐらい来てもらってるんですが、そのたびに講演録を出していましたので、私が関わった時だけでも3冊の講演録があるわけですが、全国にそういう幼稚園とか施設とか市民団体とかがあるわけですから、本当に星の数も講演録がきっと残っているんだろうと思います。そして それらの講演、目につくやつだけ辿ってみても、やはりいくつかの講演の中で佐々木先生はエリクソンのことを取り上げているんですね。で、その取り上げられたエリクソンの言葉の一つ、講演録の中に書き残されているんですが、こんなエリクソンの言葉があるんですね。自分が産んだ赤ちゃんと一緒にいることをお母さんが幸福に感じることができたら、赤ちゃんはお母さんといることが幸福です。とってもわかりやすいんですよね。これ別に母と子供だけの関係じゃないんですよ。人間関係のあらゆるところで、私と私の相手ということにこれ全部置き換えても成り立つ事柄なんですね。私がその人と一緒にいることに幸福を感じるときには、その人も私と一緒にいることを 幸福と感じるに違いないっていう、そういうことですよ。エリクソンはさっき言いましたように精神分析家ですので、当然クリニックで多くの、まあ、患者さんと対話するんですが、その彼の仕事にそれを置き換えるとこうなるよって言ってるのは、自分が目の前にいる患者から与えられているものに感謝ができるときに、相手から感謝されるような治療が可能なんだと思う。これは患者と精神分析というその微妙な立場がある中で、でもその患者から与えられているものに感謝する精神分析家であれば、きっと患者にとって良い治療ができる医者になっているだろうっていう、そういうことなんですね。エリクソン自身はそれをずっと生涯自分の目標としてきたっていうことなんだと思うんですが、これもさっき言ったみたいにあらゆる事柄にやはり転換できて、そしてあらゆる事柄に十分当てはまる考え方だと思いますね。そしてそれはとっても単純明快ですよ。この人といることが幸せだと思ったら、その人もきっと私といることに幸せを感じてくれるだろうし、相手から受けるものに感謝できるときに、相手にとって必要なことを僕も提供できるようになるんだっていう、非常にわかりやすい、そういう発想だなと思うんですね。マタイの福音書に有名な三条の説教という一塊、どでかい説教集がありますけども、その中にマタイはね、イエスのこんな言葉を書き留めているんですね。これ、非常に偶然なんですけど、来週のお話の聖書箇所なんですが、7章12節に、だから人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい、これこそ律法と預言者であるって書いてるんですね。重なりますか、ニュースが重なったらごめんなさいね。この歌詞読まれます、来週。エリクソンの言葉もこのイエスの言葉とよく似てるんじゃないかと思ったんですね。実はこの、マタイの7章12節は8月の基本連のステークなんですよ。今月のね。で、気がついた方いらっしゃるかもしれませんが、教会の掲示板にこのステークがこう書かれてます。人にしてほしいと思うことをあなた方もすればいいんだ。自分がしてほしいと思うことを相手にも同じようにしてあげればいいんだっていう、これこそ律法なんだ、つまりこれこそ神の掟なんだっていうことですよね。そういうふうにイエスは言った後、マタイをここに書き留めたんですよ。とってもわかりやすい、まあ、単純というと響きがちょっとね、蔑んだ響きがありますが、蔑んでいる意味ではなく本当に単純だし、どのような人間関係にもそれは当てはまるし、非常によく似た響きだな。エリクソンの思いとこのマタイが語るイエスの言葉はよく似ている。そしてそれがヨハネの手紙、今日冒頭お読みしたようにイエスが伝える神の御心をヨハネは神の掟は難しいものではありませんって伝えてるんですよ。神の掟は難しいもんじゃないんだ、誰にでもわかるし、どのような場面でもそれは応用されるんだ、どのような関係においてもそれはそのまんま正しく行われるんだっていう、そういう解釈なんですね。今日は平和聖術です。平和聖術というのは広島で被爆した信徒や牧師が、広島県、島根県、山口県の3県で西中国教区という エリアなんですが、その西中国教区に有志で養成をしたというのが始まりです。1961年のことでしたが、教区総会に8月6日広島原爆記念日またはその前の日曜日を平和史実として守るということを教団総会に提案してほしいという要請だったんですね。それで西中国教区総会はその要請を受けて協議して、翌年ですね、1962年10月に開かれた第12回教団総会に、教区提出の議案として平和誠実を制定するという議案を出す。で、その12回の教団総会ではその扱いは常勤会に付託するということになって、常勤会は8月6日その前の日曜日ではなく8月第1日をこれに当てるという修正案を出して可決されて、以後ずっと日本キリスト教団の行事歴に8月第1日は平和誠実、平和主日となったと、そういうふうに定められていったんですね。で、教会が主イエスの恵みとか平安とかを述べ伝えるのをこう年中やってることですから、例えば礼拝は年に52回か53回あるわけだけど、それはもう全部言ってみれば主イエスの恵みと平安を述べ伝える技ですから、季節を問われることはまず必要はない。考慮されることはあっても季節を問われる必要はないのですが、それでもやはり8月とかこの暑い盛りの夏とかは平和の福音を発信する特別な時ですよね。私たちの国でも多分8月15日が近づくと様々な事柄をこう歴史を回顧する、そういう特集が新聞やテレビで組まれるようになるし、私たちもそれを目にする機会はたくさんあるわけです。だからやはり8月とか夏に平和のことをちゃんと考えようということには、時として定められた意味があるだろうと思いますね。で、それを特に8月の最初の第一シリーズにしようとしたこと、ましてそうなることが実際に広島で被爆した信徒や牧師の呼びかけから始まったっていうことには本当に大きな意味があると思いますし、で、そこにあるその1961年に上がったその思いを今私たちが汲み取るのに、じゃあ何か特別な知識が必要か、何か特別な経験が必要かって言ったらないわけですよ。どのような場合でもそれは当てはまる。まるでエリクソンの論理と同じように、どのような時でも平和を考える時に特別な知識や経験がなければこう考えられないということはないわけですね。でもというか、ところがっていうべきかい、人間はどうしてもこう物事を難しく難しくわざと複雑に考える生き物なのかもしれない。先ほど朗読しました第二次大戦下における日本キリスト教団の責任についての告白の中にこういう一文がありましたよね。私どもの愛する祖国は今日多くの問題をはらむ世界の中にあると。で、これは先ほどお読みしたように1968年の宣言文ですけど、今この2024年でもそれは全く変わらない。複雑な世界の中に、多くの問題をはらんでいる世界の中にある。むしろあの時よりもさらに複雑で、さらに多くの問題を含む中に私たちは存在しているかもしれないですね。本当に極めて複雑。一つの良かれと思う事柄が他ではそれは良くないことになってしまうという、そう複合的に様々な事柄が絡んでいくと、本当にじゃあ解決するにはどうしたらいいのかわからなくなってしまう。そういうことが ありますよね。昔々にですね、体験したことなんですが、食器を洗うときに、大体洗剤を使うわけですよね。で、合成洗剤を使うことは生態系に影響を与えるから、使わないようにしよう。なるだけ合成洗剤を使う。使うとしても、自然由来の石鹸を使うようにしようという、本当にそうだなと思ってそれをやるんですが、大変なことに、そうすると今度下水管の中で、いわゆるカビとか毛とかが大量に発生するという、廃液自体に栄養分が豊富に含まれてしまうので、そうなっちゃうということがあって、それが結果的に逆にその皮をこう栄養過多な状態にしてしまうっていう、そんな問題があると言われて、じゃあどうすればいいのっていう、真剣に困っちゃったことがありましたね。僕は山口県の防府というところに住んでいたんですが、特に問題ないかもしれません。防府の海際、三田尻港のあたりには大きな、会社が建ってるんですね。協和発酵という会社なんです。配糖蜜から、焼酎を作ったりする。今は医療品の分野でも大変大きな会社ですけども、協和発酵の工場から出る廃液が、とっても栄養過多な状態で海に流されていたんですね。ところが、その廃液のおかげで、三田尻港は、ものすごい海苔が豊富に取れる場所になってたんですね。養殖海苔はものすごい良かったんです。ところが、工場廃液に、公害規制がかかってね、垂れ流すことはもちろんまかれならんわけで、今は非常に、その分解していくっていう精度が高くなって、廃液がそんなに、栄養に富みすぎるっていう状態ではなくなった。で、僕らが豊富にいた頃は、三田尻で海苔なんか取れなくなっちゃってるんですね。全く海苔の養殖は事業にならない。そういう状態になっている。それ考えただけでも、とっても複雑なんだよねって思っちゃいますね。地球の生態系っていうのは本当に単純ではないんだろうなと。一つの事柄をこう行ったときに、それがもたらす作用、反作用っていうのは本当に複雑な事柄として跳ね返ってくるんだっていうのをいくつも実感する中で、じゃあどうすればいいのよっていう八方塞がりについなってしまう。それが私たちの生きている現実であって実感ですよね。世界にある今日の多くの問題、複雑な様子を例えば明らかにおかしいと思えるイスラエルによるガザの殲滅作戦、今もまだ続いていますよね。もう3万8千人が犠牲になっている。多くの子供たちも含めてね。だけどその蛮行と言わざるを得ない。明らかにおかしいその事柄を今も止められないわけです。明らかにおかしいだろうと思っても止められない。なぜですかね。誰かがどこかで我々の想像もつかない力を使って黒を白に言いくるめているのかもしれない。そうでなければ止められないなんてことはありえないだろうと思うんだけども、そしてその思いっきり力を、あらゆる力を用いて黒を白だと言い切ってしまう、その勢力に対して私もその企みに力を貸しているから、やっぱり一向におかしいと思ってもまともにならないっていう、もしかしたらそういうことなのかもしれない。そういう多くの問題をはらむ世界の中に私たちは今いて、そしてこの平和誠実に平和を考えているわけです。どうしろというのよという、そういう突きつけられている問題の中で平和を考えている。 だからこそヨハネの手紙の言葉を思い胸に刻みつける必要があるのではないか。神の掟は難しいものではありませんと書いている。その神の掟に忠実に従うものでありたい。そのように祈りつつ歩むものでありたい。誰かを任しつけて自分の力を誇るようにして世に打ち勝つ勝利を謳歌するのではなくて、キリストの伝える神の前に静かにひざまずくことで世に打ち勝つものとなりたい。そのように願うこの平和手術なのです。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛し導いてくださる神様、あなたの教えと戒めを複雑に難しくすることで、それを守れない自分を正当化してきた罪をお許しください。そうではなく、あなたの戒めの前にひざまずくことで初めて、世に打ち勝つことができるのだと知らしめてください。平和誠実に、決して平和ではない世の中で平和を祈る、その滑稽な姿の中に自分の罪を思います。救いようのない私を、しかしどうか神様、お救いください。復活の主イエス・キリストの名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。